はい、龍です。今日も配信していきます。今日は11月21日、金曜、あ、土曜か。土曜ですね。ちょっと曜日感覚がね、もうすでにおかしくなっていると。夜勤がね、今日あって、夜勤明けというかね、夜勤が終わった日ですね。で、あんまり、まあね、寝不足なんですよね、常に。ということで、まあ、結構、ね、テンション低いんですけど、やっていきます。なんか、普段とね、やっぱ声質違うんですよね。普段というか、まあ、他のね、配信と聞き比べるとね、声がね、なんか低いんですよ。夜勤の終わりの、時の配信ってね。とりあえず行ってみます。今日は、まあ、内向的な人には老子がおすすめですよということで、老子の言葉をね、いくつかまたご紹介します。これね、何個か集めて100個ぐらい集まったらですね、Kindle 本にしようと思ってます。議題としてですね。ということでね、夜勤の後は疲れるということで、老子の言葉を皆さんと一緒に学んでいきますということでですね。で、いくつかね、ご紹介します。老子の言葉の、まあ、一つで、まあ、よく言われているのが、水になれと。水こそが最強の生き方なんだということですね。これは、まあ、説明するとですね、世の中の人が、まあ、ほとんどの人がですね、多くの富とかね、いい生活を早く得たいと思って、仕事とかでね、出世の階段をね、我先にと駆け上がるわけですよね。それはもう出世競争ってのは、もう学生時代から始まってます。いい大学とかね、いい資格を取って人よりね、上に行こうと思ってみんな頑張ってるわけですね。そして給料を増やして、何事にもね、まあ、自分がって言って、他人を押しのけるわけですよ。で、挙句の果てにはね、周囲に対してもね、頑張れとか早くしろとか、そういった言葉をかけるような人間になってしまうということ。で、そういった生き方ではダメですよということですね。そんな生き方をしてたら疲れますよと。頑張りすぎちゃいけませんよということですね。これはまあ、こういうことは結構うつの人とかに刺さるんですよね。頑張らないでいいよっていうのはね。で、じゃあ、後者どういう、あ、老子はね、どういうふうに生きろというのかというと、水のように生きろと。水はね、どのような器にも合わせて形を変えることができる。そして、まあ、あらゆるね、生命に利益を与えると。まあ、それですごいね、価値が高いにもかかわらず、下へ下へと流れていくと。まあ、山でも雨が降ったら下へ下へ流れていくわけですね。要は、人の嫌がる低いところを求めて、下っていくと。で、常に自由自在であって、常に柔軟であると。だから、人と争うことはないということですね。ただ、そんな水は時に濁流となって、岩さえも砕く力を持っているにもかかわらず、それをひけらかさないと。まあ、そんな水の生き方こそが最強の生き方であると、尊い生き方であるというふうに言っています。要は、だから本当の実力者っていうのは威勢が良くないと。どんどん人よりね、人の後ろに下がって、人を先に行かせるものだと。自分は後ろに下がって目立たないように生きているものだということですね。ということを言いたいわけですよ。まあ、なかなかいい言葉だと思います、これは。なんか、まあ、内向的でさ、目立たない人でもさ、まあ、それでいいんだというふうに思えるわけですよ、こういうのを聞くとね。で、次ですね。まあ、本当に利口な人間ってのは不器用に見えて口下手なものだということを言われてますね。要は、器用にね、振る舞ったり、口のうまさで乗り切ろうとする人って結構いると思うんですけど、そういった人は実際のところ誠実性がなかったり、誠実じゃなかったり、まあ、大した実力がないっていうことは往々にしてあると。で、真にね、本当に雄弁な人ってのは言葉を選ぶので、本当に頭いい人はね、無駄なことは言わないんですよ。常に物事を深く慎重に考えているもの。だから、まあ、内向的でね、あんまり喋らない人っていうのは目立たないんですけど、人を傷つけないっていう強みがあるわけですよ。で、そういった人間がね、まあ、ゆっくり と時間をかけてね、周りから信頼を得ることで存在感を増していくっていうことは、よくあることということですね。まあ、つまり、まあ、あんまり喋んなくていいんだよっていうことですよ。うん。下手にね、自分の知識をひけらかしたりね、自慢げに話す、ね、人っていますけど、いろんなことをね。よく喋る人って大概自慢話多いんですよ。でそういう人になる必要はないと。むしろなるなと。うん、寡黙である。喋るな。そういうふうに言ってるわけですよ。うん、そういう人はね、結局のところ最終的には信頼感を得て存在感を増していくんだ。なぜなら人を傷つけないからだよ。そういうことなんです。そういう人は重宝されてるんです。うん、周りからね、そういうことは言われないかもしれないけど、みんな気づいてるんです。ということです。うん、で、次はね、これもなかなかいいんですけど、役立たずこそが最強の生き方ってことですね。役に立たないことはもういいことですよ。例えばですね、これは木に例えているんですよ、老子はね。うん、美しくてまっすぐな木ってあるじゃないですか。杉の木とかさ、ヒノキとかさ。要は木の材料とかにされるような木。そういう木ってのは、まあ、すごいまっすぐ育つんですよね。だからこそ役に立つんですよ。人の役に立つ。そういうのって、そういう木って若いうちからさ、すぐに刈り取られてさ、そういう木材や、まあ、橋とかにされちゃうんですよ。うん。ヒノキなんかもう風呂にされちゃうんですけどね。要は誰かにいいように利用されちゃうってことですよね。うん。まっすぐな木は。ですが、曲がりくねったさ、全然有名じゃない木も山にはいっぱいあるわけですよね。そういったいろんな木があって、多くの木は曲がりくねってさ、これ何の木かって言われても何か分かんない木だったりするわけですよ。そういう木って何の役にも立たないんですよね。うん、役に立たないから刈り取られないんですよ。うん、刈り取られないってことは長生きしますよね。まず長生きするし、ありのままの生き方できてるんですよ。うん、ありのままに生きてるんですよ。曲がりくねっているって結構ありのままな状態じゃないですか。うん、つまり最後まで自分の生き方を通すことができるんですよ。つまり、何が言いたいかといってね、役に立たなくていいんですよってことですよ。それは何でかっていうと、最後にね、後悔しないのは、間違いなくね、自分の生き方を貫いた人間だからなんですよ。うん。人って死ぬ間際何を後悔するか、一番後悔するかっていうと、自分の人生を生きなかったことを後悔するっていう統計が出てるんです。これはね、看護師が、海外でね、看護師がそれは死ぬ前の人がね、ターミナル期って言うんですけど、死ぬ前のね、人たちが何を言って死んでいくのかって聞いたところ、一番ね、統計で一番多かったのが、自分の人生を生きなかったっていう言葉だったらしいんですよ。要は自分のしたいように挑戦すればよかった。要はみんなが、多くの人がね、親子とかね、周りに言われたように世間体を気にして、当たり前の真っ当な人生というのを生きてしまう。自分がしたいことじゃなくて、周りから求められているものを、それをね、実現しながら生きていくわけですよ。一流企業に、一流大学に入ったり、まあ、より良い大学に入っていい企業に勤めてっていうことをやってしまいがちなんですけど、それは違うんだっていうことです。うん、お金は稼げないとしても、自分の生き方に沿って生き方を貫けば、そっちの方が最後は納得した生き方になるってことだよね。うん。ということで、今日はね、いくつかご紹介しました。また今後もこういったね、時々その、まあ、月の半分はこういう配信になっちゃうのかな。うん。疲れてるんでですね、僕も不規則な生活してるんで、疲れてるんで、時々そういう時はこういったね、老子の言葉というのを、日々研究して、それを自分の言葉でこうやって発信していくという時間にしていきたいと思っています。ということで、今日はこれでおしまいにしたいと思います。バイバイ。